プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて社会人野球日本選手権関東予選が先週ね開催されました。新日鉄住金鹿島硬式野球部です。社会人野球日本選手権大会の関東予選最終日が先週の13日、群馬県太田市総合公園の野球場で代表決定戦が開催されまして、新日鉄住金鹿島硬式野球部が日立製作所との茨城県勢対決を2対0で制しまして、3年連続8度目の日本選手権出場を決めています。またダブルドーム、東京ドーム、京セラドームどちらも出場するよというのが3年連続となっております。それではですね、13日の夕方に菊入マネージャーにお電話でお話を伺っていますので、本日はそちらをお届けいたしましょう。どうぞ。さて本日は菊入マネージャーにお電話でお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やりましたね。
ありがとうございます。鹿島からの声援が選手に届きました。
よかったです。ちょっと振り返っていただきたいんですけども、先週ですね、はい、先週の11日と13日ですね、火曜日、はい、木曜日と日本選手権の代表決定戦、関東の代表決定戦がございました。初戦、はい、JR 水戸との試合、
JR 水戸との試合は7対0で、8回コールドで勝つことができました。
コールド勝ちっていうのは響きがいいですね。
そうですね、選手がまんべんなく打ってくれまして、はい、結果12安打ですね、はい、
12安打も打ったということ。先発は、
先発は山井投手が先発をしました、
はい、山井投手いかがでしたか。
都市対抗の県大会、そして北関東予選どちらもあるんですけども、その時に対クラブ、対こういった準企業との試合を任されるピッチャーなんですけども、
はい、
もう負けられない試合なのでどうしても緊張してしまうんですが、
はい、
初回からピシャリと3者連続三振で抑えてくれまして、そのまま勢いに乗って5回を1安打で、抑えてくれました。
山井投手様々ですね。
そうですね、やっぱりこういう試合に先発するピッチャーがちょっとストライクが入らなかったり、
はい、
あとは先に先制点を取られてしまうとなると、うんうん、結果勝つという思いはあってもどうしよう大丈夫かなっていう思いになってしまうので、それを山井が見事に抑えてくれたので、その不安なく選手がバッティングを集中してやることができました。
バッティングの方は先ほど菊入マネージャーまんべんなくとおっしゃいましたけども、はい、その辺はいかがでしたか。
初回に、堀越がスリーベースヒットを打ちまして、
はい、
その後福森がセンターへの犠牲フライで幸先よく1点を先取しました。3回に林選手の二塁打ですか、島田選手のライト前ヒットなので3点を奪って、これは7回ですね、7回に、高畑選手がレフトのフェンスを超える特大の本塁打を放ちまして、はい、で結局最終回 6-0 の時に、サヨナラのコールドを決めるタイムリーを打ったの高畑、選手でした。
4番が仕事してますね。
そうですね、
本当にまんべんなく打っててちょっとびっくりしてます。
はい、僕もびっくりしました、
はい、でその試合の後ですね、 JR 東日本と日立製作所の、まあ、次対戦どちらになるかなという試合があったんですけども、はいはいはい、この試合はご覧になりましたか。
見てました。
率直な感想をお聞かせください。
どちらが来ても嫌だなという思いで試合を見ていたんですけども、
はい、
両チームともすごくピッチャーが良くてですねコントロールをよく投げていたので、あ、これはどっちが上がっても明日はなかなか打てないなという気持ちで試合を見ていました。
結果的には日立製作所が2対0で勝利だったかなと思うんですけども、
はい、
また日立かと
そうですね、今年は茨城県大会、北関東大会、そしてこの選手権の予選全部含めて5試合目になったんですけども、
はい、
まあ、いい意味でこの日立と試合をして、勝って、来年は鹿島とやるのか嫌だなというイメージを持たせたいなという思いではいました。
その試合がですね、13日木曜日に開催されまして、
はい、
結果勝利と。
そうですね、
はい、よかったですね、
はい、
スコアは
試合は2対0で勝利しまして、エースの大貫が9回を3安打に抑える投球を見せてくれて、見事完封して勝利しました。
もう大貫投手はあれですね、日立キラーを我が物としてますね。
そうですね、ここ数試合のオープン戦でボールが高めに上ずって、はい、打たれる場面が多く見られたんですけども、しっかり修正してくれて、ここという試合でいいピッチングをしてくれたのでありがたいなと思っています。
やはり大貫投手も京セラドームに行きたいっていう気持ちが前面に出てましたか。
まあ、大貫だけじゃなく他の選手も、はい、日本選手権に行くんだと、そういう思いもあったんですけども、それ以上に多分日立には負けたくないという思いが強かったのじゃないかなと
僕も
そんな試合でしたね、
はい、日立には負けたくないなと思ってました。
はいはいはい、
勝ってよかったです。初回に1点ということなんですけども、
はい、
どんな攻撃だったんですか。
1番の藤本がセカンドゴロでアウトになったんですけども、2番の堀越が右中間に三塁打を放ちまして、うん、ワンアウト三塁から、次の福森がライトに犠牲フライを打って、1点を先制しました。
はい、その後、まあ、8回まで追加点が入らなかった状況になったんですけども、
はい、
この7回裏までドキドキだったんじゃないですか。
そうですね、結果うちが5安打で日立が3安打だったんですけども、ピッチャーの、まあ、もちろん大貫、そして相手の先発の猿川選手がとてもいい状態だったので、うちの選手も打てずに2回以降は1安打に抑えられていて、セカンドまでランナーを進めることができなかったんですよ。
はい
はい、まあ、逆に大貫は2回から3回ほどセカンドまでランナーを進めることがあったんですけども、
はい、
その後の打者、最後の打者をしっかり抑えてくれて、なんとか無失点で切り抜けて、で8回の表の攻撃に行くことができました。
8回の表また1点を追加ということなんですけども、この回はどんなことが起きていたんですか。は
い、先発の好投していた猿川投手に代わりまして、高校卒業して2年目の阿部選手が8回から、はい、マウンドに上がりました。この阿部選手は JR 東日本との試合で5回を無失点にピシャリと抑えたピッチャーだったので、
はい、
これはまた打てないんじゃないかなという思いで見ていたんですけども、そこをキャッチャーの片吹選手が初球見事にレフトにホームランを打ってくれまして、そこで一気にこう流れを鹿島の方に持ってくることができたと思います。
結果2対0での勝利、日本選手権への切符をつかみ取りましたけども、
はい、
本当に嬉しいですね。
そうですね、選手たちも3年連続ダブルドームに出場するということがすごい嬉しいとは思っていると思うんですけども、まだ日本選手権大会で鹿島は1勝もしていないので、まずは1勝して都市対抗でできなかった、うん、2勝3勝と決勝まで行って優勝するということができるように、これから10月そして11月の本戦に向けて準備をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この後のスケジュール、日本選手権に向けたスケジュールっていうのはどういうふうになってますか。
今度10月の5日の金曜日に大阪にて日本選手権の抽選会が行われます。大会日程に関しては11月の1日から13日の間で11日間となっていまして、オリックスの試合の消化状況によって試合がスタートがいつになるのかが決まってきます。
はい、わかりました。ぜひ皆さんね、少し遠い地にはなるんですが、応援を引き続きよろしくお願いいたします。とにもかくにも京セラとも行きますのでね、まずは選手の皆さんにおめでとうと言っていただければと思います。本日この時間はですね、菊入マネージャーにお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール。
ファイト。ブルーウィンズ。
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。